公明党佐藤理恵議員、問い、自主財源の繰入れ金が 52.1% 減の要因について、町長、財政調整基金、命を守る基金、公共施設整備基金など繰入れ金全体で減となったため、一般会計において財政調整基金のほかに、命を守る基金や公共施設整備基金など4つの特定目的基金を設置しており、状況に応じて積み立てや繰り入れを行い、それぞれの目的に沿った運用をしています。6年度の当初予算では、土地開発公社からの臨時的な清算金や徴税の増収が見込まれたことから、財源不足を補填する財政調整基金からの繰り入れ金については、前年度より2億2800万円減の8800万円を計上しましたが、その後の歳入歳出全体の執行状況の見合いの中で繰り入れを行った結果、決算額では前年度比9400万円余り減の6200万円余りとなりました。また命を守る基金からの繰り入れ金についてはふるさと納税分を除き、5年度に物価高騰等対策地域振興券事業費へ9000万円を繰り入れましたが、6年度は新型コロナウイルスワクチン接種事業費への600万円余りの繰り入れにとどまり、前年度比で8300万円余りの減、さらに公共施設整備基金繰り入れ金についても充当事業費の減により1700万円余り減の3800万円余りとなるなど、繰入れ金全体で前年度比1億9300万円余り、率にして 52.1% の減となったものです。その他の質疑項目、諸支出金の支出済額の内容について、他4問。日本共産党愛川町議員団鈴木真一議員、問い、国民健康保険特別会計における財政運営上の成果と課題について。町長、法定外繰入れ金の減少や県支出金の特別交付金の増額など、おおむね安定した財政運営ができた。成果としては、県の国保事業に対する市町村の分担金である事業費納付金について、医療費水準を反映させない算定方法へ段階的に移行する措置が導入されたため、被保険者数の減少と合わせて、前年度と比べ9600万円余りの減額となったことから、国から解消を求められている決算補填分を含む法定外繰入れ金が前年度に比べおよそ4300万円減少しました。こうした状況において、保険税収入については、現年度収入率が前年度より 0.56 ポイント減少したものの、1人当たりの所得額が増加したことなどにより、調停額が当初の見込みを上回ったため、滞納繰越分と合わせて、おおむね当初の見込み通りの収入を確保することができました。また、その他の歳入では、前年度の生活習慣病の予防に向けた取り組みなどが評価され、県支出金の特別交付金が増額となるなど、2900万円余りの実質収支額となり、おおむね安定した財政運営ができたと考えています。一方、課題としては、被保険者数の減少に伴い、保険税収入が減収となる中で、短時間労働者に対する被用者保険の適用企業の規模要件が、現在は50人超ですが、今後はこれが35人超から段階的に10人以下へと引き下げられるため、さらに被保険者数の減少は続いていくものと考えています。こうした中で、県の国保運営方針では、令和18年度には県内自治体の保険料水準の統一を目指していることから、本庁でも加入者皆さんの保険税に激変が生じないように段階的に保険税の見直しをしています。 また国からは、令和8年度までに決算補填等を目的とした法定外繰入れ金の解消が求められていることから、本庁でも引き続き保険税の収納率向上や保険事業の取り組み強化による財源確保に合わせて、医療費の適正化を推し進めることで法定外繰入れ金の解消に努め、健全な国保財政の運営につなげていきたいと考えています。その他の質疑項目、介護保険事業運営基金の決算年度末残高がおよそ2億5400万円になった理由について、他2問。令和愛川、加谷隆之議員。問い、自主財源が前年度よりも 3.2% 上昇した主な要因について、町長、ふるさと納税の寄付額や工業系地域の地価上昇による固定資産税の増などにより、徴税が増えたことが主な要因。増額となった主なものとして、ふるさと納税のポータルサイトの追加や返礼品の拡充による寄付額の増や、土地開発公社からの清算金の改造などによって、2億8000万円余りの増となりました。その他に、諸収入では、学校給食費の高会計による学校給食費負担金の改造や、新型コロナ定期接種のワクチン確保事業助成金の改造により、1億9300万円余りの増となりました。また、徴税では、工業系地域の地価上昇等による固定資産税の増などにより、徴税全体で1億100万円余りの増となるなど、自主財源全体では前年度比で3億900万円余り、率にして 3.2% の増となりました。問い、経常収支比率が前年度より 1.2 ポイント減少した理由について、町長、分母となる経常的な一般財源収入のうち、地方税や地方交付税の増により、分子となる歳出の増加率を上回ったことが主な要因。分子となる経常的に支出する経費に充当した一般財源の額については、人事院勧告に基づく給与改定や、会計年度任用職員への勤勉手当の支給開始などにより人件費が増加したほか、国の制度改正により、障害者介護給付、訓練等の給付費や、施設型の給付事業費負担金、さらには自立支援医療給付費などの扶助費が増加しました。加えて、物価高や賃金の増加により物件費なども増加したことから、昨年度から3億2400万円余り増の89億4100万円余りとなっています。一方で、分母となる経常的な一般財源収入については、固定資産税の増加などによる地方税の増や地方交付税の増により、昨年度から4億6200万円余り増の95億100万円余りとなり、分子となる歳出の増加率を上回ったことから、1.2 ポイント減の 94.1% となりました。その他の質疑項目、消費的経費のうち人件費が前年度と比較し増加となった主な要因について、他1問。
討論。各会派が町長提出議案に対する討論を行いました。一部を紹介します。議会における討論とは、提出された議案に対して、賛成、反対の旨とその理由を述べて、他の議員を自己の意思に賛同させることを目的とする発言のことです。賛成、愛川の新時代。花上勲議員。全議案に対し、賛成の立場から要望を交えながら討論します。安定的な財政運営を評価。決算状況を総括的に見ると、財政力指数の微減、実質 交際費比率の微増という状況はあるものの、実質収支比率が 4.4% となったこと、経常収支比率は 1.2% 下がり 94.1% となったことなど、全体として安定的な財政運営がされていると評価します。また歳入では不能欠損額が前年に比べて増加したものの、収入未債額は減少しました。徴税は固定資産税の増加等により前年に比べて1億171万2000円余り増加したほか、寄付金が2億8055万円余り大幅に増加しました。今後も財政運営の健全性に向けた取り組みを期待します。相談件数の大幅増加を評価。県理養護支援センター事務委託料は、複雑・多様化する相談への対応をはじめ、高齢者を狙った消費者被害等に対する相談会の開催や、町民向けの講演会の開催など、普及・啓発活動を積極的に進めた結果、センター設置前と比較して、年間の相談件数が大幅に増加したことを評価します。児童・生徒の実態に即した事業改善を評価。小中学生学力検査業務経費については、小学校5年生及び中学校1、2年生の学びについて分析し、その分析結果から本庁児童・生徒の学力に関する傾向や課題、生活実態を把握することで、各校とも児童生徒の実態に即した事業改善が行われたことを評価します。賛成。公明党岸上敦子議員。全議案に対し賛成の立場から要望を交えながら討論します。避難所運営にかかる対応力や地域自主防災力の向上に評価。令和6年度の防災訓練は、避難所運営にかかる対応力や地域自主防災力の向上を目的として、中原中学校を会場に避難所運営訓練を実施しました。こうした取り組みは、近年頻発する自然災害を見据え、町民の安心安全を守るために不可欠です。特に給食施設を活用した訓練は、災害時に子どもから高齢者まで幅広い世代に温かい食事を届ける体制を検証し、地域住民の防災力向上につながるものと評価します。幼少期からの火災予防教育と防火管理の推進を評価。火災予防活動事業では、幼稚園や保育園への訪問、消防フェスタと共催で実施している防災教室など、楽しく学びながら火災予防の大切さや防災に触れる機会が設けられたことは非常に意義深いと考えます。また、年間を通して町内事業所の立ち入り検査や危険物貯蔵タンク検査を実施するなど、防火管理の推進が図られたことを評価します。今後も町民の生命と財産を守るための取り組みが計画的かつ実効的に展開することを希望します。外国語教育のより一層の充実・推進に評価。日本語指導を必要とする児童・生徒に対し、スペイン語、ポルトガル語等のできる指導協力者を派遣し、学校教育機会の適切な確保をするとともに、英語指導助手を小学校に2人、中学校に1人派遣し、小中学校の国際教育及び外国語教育のより一層の充実・推進が図られたことを評価します。経営基盤の強化に努め、健全な事業運営に期待。下水道事業は、町民の快適な生活環境を守り、公衆衛生や環境保全に直結する 大変重要な役割を担っています。令和6年度の決算においては、総収益が増加した一方で、維持管理や減価償却費などの経費が膨らみ、当年度純利益は6206万2749円となり、前年度と比較しておよそ1560万円の減額となりました。引き続き経営基盤の強化に努め、健全な事業運営を期待します。
賛成、日本共産党愛川町議員団、鈴木伸一議員。後期高齢者医療特別会計決算を除き、賛成の立場で討論します。地方債の活用、基金の運用に評価。地方債の活用は、後年度の財政運営に配慮し、元金償還額以内の借り入れを基本とした上で、道路などの生活インフラをはじめ、にぎわい創出につながる観光、産業連携拠点づくりなど、必要な事業の財源として、計画的かつ適切な活用がなされたものと評価をします。また、基金の運用は今後、公共施設の維持・更新にかかる経費は増えることが懸念されますが、後年度の弾力的な行財政運営に資するため、公共施設整備基金を活用しつつ、残高の積み増しを行いました。さらに、財政調整基金についても、決算剰余金を鑑み、公共施設整備基金とのバランスを図りながら、1億円以上の積み増しができるなど、堅実な行財政運営の手腕が見て取れ、評価します。保護者から信頼を得る事業を評価。カワセミ広場事業は、小学生の放課後の居場所として、10カ所の行政区の児童館などで実施されていますが、コロナ禍以降の利用者は増加傾向にあり、子どもが安全に遊べる場所として、保護者からの信頼を得ていることを評価します。一方、コロナ禍による影響で参加者が激減し、休館になった施設があることから、保護者からは再開を望む声が寄せられています。児童が放課後を安心安全に過ごせる居場所として、事業の拡充を要請します。トレーニングマシン更新を評価。第1号公園体育館に設置したトレーニングマシンは、経年による部品類の摩耗や損傷のため、スポーツ振興くじ助成金を活用し、令和6年10月から全面的に更新したことを評価します。水道の排水機能強化と維持管理を評価。戸倉浄水場浸水対策工事により、防災強化を図るとともに、耐震性の高い配管の敷設替え工事や漏水調査を実施するなど、排水機能強化と維持管理に努めたことを評価します。引き続き、計画的な排水管の敷設替えや漏水調査を行うとともに、使用者側の漏水の早期発見にも努めるなど、安心・安全で良質な水を、需要に応じて安定的に共有できるよう希望します。賛成、令和愛川、安倍孝之議員。全議案に対し賛成の立場から、未来への希望と意見、要望を交え討論します。受診率向上への努力を評価。生活習慣病検診事業では、子宮頸がん検診が20歳から35歳まで、マンモグラフィーによる乳がん検診は、41歳の方は自己負担を無料とし、受診率の向上に向け、鋭意努力している点について高く評価します。そこで現在、罹患数が増加している前立腺がんや大腸がん、乳がんの受診率のさらなる向上と、膵臓がん検診の創設が急務と考えます。例えば、乳がんにおいては30歳から39歳の女性を対象とした痛みの少ない乳房超音波検診の実施、大腸がんにおいては 便鮮血反応検査陽性者への内視鏡検査費用の助成、前立腺がんにおいては50歳代以下の前立腺 PSA 検査の無償化、そして膵臓がんにおいては家族歴、既往歴、糖尿病などハイリスク者向け腹部超音波と血液検査によるスクリーニングの実施が費用対効果の面で優れています。がん検診のさらなる拡充を要請します。再設計委託の準備段階から検討するよう要請。半原文書の長寿命化改修は、当初予定されていた令和7年度と8年度の改修事業費の継続費が廃止され、再設計委託事業費も繰り越しとなりました。施工業者の人材不足など諸事情があるのかもしれませんが、そもそも改修で良いのか、建て替えも視野に入れるべきではないでしょうか。個別施設計画を見直し、より長期的な視点に立った対応を再設計委託の準備段階から検討するよう要請します。観光や産業振興等、経済効果の検討を要請。宮ヶ瀬湖といえば、町主催のイベント、宮ヶ瀬ダムナイト放流が浮かびます。大変魅力的なイベントですが、来場者のほとんどは町外の方々です。そのようなイベントでは、本町への経済効果をしっかりと検証する必要があると考えます。参加人数が制限され、宿泊施設も乏しい本町では、消費が町外へ流出し、町内への回遊性が低いと言わざるを得ません。多くの職員が休日に出勤していることも含め、観光や産業振興に本当につながっているのか、経済効果はあるのか、11月に行われる宮ヶ瀬ダムナイト放流でしっかりと検証するよう要請します。
常任委員会での審査。令和6年度事業の決算審議をより詳細に行うため、各常任委員会で現地調査を行い、9月16日から19日まで、各事業に対する質疑及び事務事業評価を行いました。内容の一部を紹介します。総務建設常任委員会。7月31日に本庁舎1階、レイアウト等改善業務委託料や小沢排水区幹線水路整備工事、平山下平線第一工区整備工事など7箇所の現地調査を実施しました。また9月16日および18日は各事業に対する質疑を行いました。現地7月31日、戸倉浄水場、浸水対策工事、評価、良好かつ適正に執行されている、老朽化や災害リスクに備え、引き続き着実な整備を期待する。質疑、9月16日、広報誌発行事業費、問い、広報愛花は個別配布委託料の詳細について、答え、新聞未購読世帯のうち、公共施設などの配下場所に取りに行くことが困難な世帯に対する保管措置として、広報愛花は個別配布希望者登録制度に基づき、希望世帯に町広報誌をポスティングしています。令和6年度末時点の配布世帯数は205世帯で、配布にかかる管理費等を合わせて委託料の合計は15万6272円です。質疑、9月18日、下水道事業会計業務委託契約。問い、汚水管路カメラ等調査業務委託の調査結果について。答え、重要な社会インフラである下水道の適切な維持管理を図るため、
平成28年度からテレビカメラを利用した管路の点検、調査を順次進めています。令和6年度は、汚水管15,170メートルの点検と、100箇所のマンホール蓋の点検を実施した結果、緊急的に修繕等が必要な箇所はありませんでした。今後、修繕や更新を計画的に進めるためにも、引き続き点検調査を進めます。教育民生常任委員会。8月13日に健康プラザ外壁タイル補修工事や第一号公園体育館のトレーニングマシン、ゴムロールマット購入費、中津小学校トイレ洋式化工事、アリンコ作業所エアコン交換工事など5カ所の現地調査を実施しました。また、9月17日および19日は各事業に対する質疑を行いました。現地8月13日、中津公民館クッキングルームエアコン設置工事。評価、良好かつ適正に執行されている。質疑、9月17日、高齢者タクシー助成事業費。問い、事業の成果について。答え、バスの利用が困難になると想定される80歳以上の高齢者を対象に、1枚450円の券を12枚つづりにしたタクシー利用券を助成しました。令和6年度は373人に交付し、利用券2530枚分が活用されました。成果は、バス助成以外の選択肢が増えたことで、対象者の健康状況や公共交通機関の利用頻度等に応じて、外出支援助成を選択できるようになりました。また、助成人数も年々増加していることから、より多くの高齢者に対する外出支援の一助になったと考えています。質疑、9月19日、カワセミ広場事業費。問い、事業の成果について。答え、放課後の時間帯に遊びを通じた地域における児童たちの交流を促進し、協調性や連帯性などを養うことを目的に、カワセミ広場を開所しています。工作教室などのイベントの開催や、町ホームページでの PR もあり、利用者数はここ数年増加傾向にあります。利用した児童の保護者を対象に行ったアンケートでは、大人の見守りがあるので安心、子どもが安全に遊べる場所があって満足、といった好意的な意見が多く寄せられたことから、実施の意義は大きく、一定の成果がありました。令和7年第3回定例会議決一覧表。全会一致の議案。議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第51号。固定資産評価審査委員会委員の選任について。同意。町長提出第52号。教育委員会委員の任命について、同意。町長提出第53号。愛川町犯罪被害者等支援条例の制定について、可決。町長提出第54号。愛川町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第55号。愛川町議会議員及び愛川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の 一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第56号。愛川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第57号。愛川町下水道条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第58号。愛川町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第59号。令和6年度、愛川町一般会計歳入歳出決算の認定について、認定。町長提出第60号。令和6年度、愛川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。町長提出第62号。令和6年度、愛川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。町長提出第63号。令和6年度、愛川町公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、認定。町長提出第64号。令和6年度、愛川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、認定。町長提出第65号。令和7年度、愛川町一般会計補正予算第3号、可決。町長提出第66号。令和7年度、愛川町介護保険特別会計補正予算第1号、可決。町長提出第67号。令和7年度、愛川町公共下水道事業会計補正予算第2号、可決。町長提出第68号。厚木市と愛川町との一般廃棄物、可燃性一般廃棄物の処理に関する事務委託の廃止に係る協議について、可決。町長提出第69号。財産の取得について、消防団小型動力ポンプ購入、可決。町長提出第70号。町道路線の廃止について、可決。町長提出第71号。損害賠償額の決定について、業務遂行上の過失に係る損害賠償、可決。委員会提出第2号。愛川町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について、可決。意見が分かれた議案。陳情第15号については、委員長報告の趣旨了承に対する賛否です。議案番号、議案等の件名、議員名、議決結果の順に読みます。なお、公明党、井出和美議長は採決に加わりません。町長提出第61号。令和6年度、愛川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。賛成。愛川の新時代。渡辺元井、山中正樹、花上勲、熊坂健太郎、加谷博夢、公明党、佐藤理恵、岸上敦子、令和愛川、加谷隆之、小島総一郎、安倍隆之。反対。日本共産党、愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子。認定。 陳情第15号。消費税のインボイス制度の廃止を求める意見書提出の陳情。賛成。渡辺元井、山中正樹、花上勲、熊坂健太郎、加谷博夢、佐藤理恵、岸上敦子、加谷隆之、小島総一郎、安倍隆之。反対。鈴木真一、井上博明、小林恵子、採択。趣旨了承。議員提出第6号。町長の専決事項の指定についての全部改正について。賛成。渡辺元井、山中正樹、花上勲、熊坂健太郎、加谷博夢、佐藤理恵、岸上敦子、鈴木真一、井上博明、小林恵子、加谷隆之、安倍隆之。反対、小島総一郎。可決。
一般質問。ここはどうなるの？紙面の都合により、発言の一部を掲載しています。詳しくは、役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでご覧ください。なお、9月定例会の会議録は、12月頃には閲覧できる予定です。各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。加谷隆之議員、水源地跡地の整備、関係人口の創出へ。問い、関係人口を創出するためには、その場だけで終わらせない継続性が必要です。そこで、水源地跡地の整備による関係人口の創出について、町の考えを伺います。答え、新たな人の流れ創出、コンセプトの整備へ。総務部長、令和7年4月に、神奈川トヨタ自動車と整備に向けた基本協定を締結しました。民間の資本やブランド力を生かし、新たな人の流れを生み出すことをコンセプトに整備を進めています。愛丹農家の移住定住対策。問い、農業を仕事として移住定住する愛丹農家が町でも増えています。自然豊かで水も良いことを武器にして、移住定住につなげていくべきだと考えますが、愛丹農家に対する町の取り組みについて伺います。答え、農地等の情報提供、制度の創設を紹介。農政課長、町内での新規就農者に対しては、借り受け可能な農地の情報提供をはじめ、就農初期の経営の安定を支援する国の給付制度の活用や、町独自の家賃制度の創設等に努めています。新規に就農を希望する相談者に対しては、就農までのプロセスや、本庁の補助制度等の支援内容について紹介するなど、継続的な取り組みを続けています。井上博明議員、第1号公園、テニスコートの芝、早期の改修を要請。問い、第1号公園のテニスコートの改修について、令和5年6月や、同6年3月議会などで早期の改修を要請していますが、改めてその改修時期について伺います。答え、令和8年度予定、助成金の獲得へ。教育庁、8面のテニスコートのうち、未改修の4面については、損傷が激しいことから、再整備基本計画に基づき、令和8年度に改修する予定です。まずは、都と助成金などの獲得に全力を挙げていきたいと思います。田代運動公園、バスケットコート、整備の声。問い、 田代運動公園を利用する子ども、特に中高生から第2号公園のようなバスケットコートを早く田代運動公園にも作ってほしいとの声が寄せられています。そこで田代運動公園にバスケットコートを整備する考えについて伺います。答え。設置を望む声が多く、環境に考慮し検討中。町長。バスケットボールは小学生から高校生に人気が高い種目であり、田代運動公園にも設置を望む声が町にも多く届いています。周辺の居住環境に対する影響などを踏まえ、田代運動公園への設置を視野に整備を検討しています。その他の質問項目、町長の政治姿勢について、半原水源地跡地の整備事業計画について。花上勲議員、森林資源の循環、保全への取り組み。問い、森林は水源寛容や国土の保全等に重要であり、その機能を発揮するためには、森林資源の循環が欠かせません。そこで、今後の森林保全の取り組みについて伺います。答え、森林機能をさらに向上、所有者等と連携密に。町長、これまで県の補助金を活用した地域水源林整備等を実施しており、それにより回復した森林の機能をさらに向上させるため、県や関係団体、所有者との連携を密にしながら、引き続き森林保全に取り組みます。外国資本による森林取得。問い、森林法では森林取得後に市町村長への届け出が義務化されています。しかし、その法律は取得そのものを規制する法律でなく、外国資本による土地取得は農地法を除いて原則制限されていません。そこで現在、国内において外国資本による森林取得の事例がどのくらいあるか伺います。答え、25道府県358件、北海道が275件。農政課長、令和6年7月時点の国の発表によると、平成18年から令和5年までの外国資本による森林取得は25道府県で計358件、面積の合計は2868ヘクタールとなりました。件数の内訳は北海道が275件、東北地方が3件、関東地方が28件、中部地方が19件、近畿地方が16件、中国地方が2件、九州、沖縄地方が15件です。
渡辺元議員、防災 DX 内閣府が推進3つのシステム。問い、防災 DX について内閣府が進めている3つのシステム、新総合防災情報システム、新物資システム、クラウド型被災者支援システムの活用について伺います。答え、活用や訓練の進め方、新物資システム活用。危機管理室長、システムの活用や訓練の進め方について、県と共有しています。中でも、新物資システムを活用し、県の備蓄品を本庁へ輸送する実動訓練や、受領実績等を通知する運用訓練を行っています。ゼロカーボンシティ宣言。問い、令和7年5月に、町民や事業者の温室効果ガス削減に対する意識の向揚を図るとともに、2050年温室効果ガス排出実質ゼロの達成を目指すため、相川町ゼロカーボンシティ宣言を表明しました。そこで、今後の地球温暖化防止に寄与する施策について伺います。答え、持続可能な社会実現。イベント等を通じ啓発。 町長、地球温暖化防止に寄与する取り組みは、町民や事業者の協力が重要となることから、引き続き様々な広報媒体や各種のイベント等を通じ、啓発活動に努めるとともに、持続可能な社会の実現に向けできることから進めていきます。